今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の20章31節から43節までです。第一列王記20章31節から43節、はじめに31節をお読みいたします。家来たちは彼に言った。イスラエルの家の王たちは憐れみ深い王であると聞いています。それで私たちの腰に荒布をまとい、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに出て行かせてください。そうすればあなたの命を助けてくれるかもしれません。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、この朝も我らに必要な命の養いを得させてください。このしもべの唇を清め、またこれに預かる人々の耳を清めて、そしてあなたの命そのものを今朝も豊かにいただかせてくださり、あなたがすべてを、この時を、我らを支配してくださいますように、あなたがこれからそのようにしてくださり、恵みを豊かに施してくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イスラエルは勝つ見込みのない戦いに2度も主のただ一方的な憐れみのように勝利しました。イスラエルは助けられるような分は全くないんですけども、でも神様はこのイスラエルに対して、私が主であることを知るようになる、その理由のためにこのアハブ配下のイスラエルに恵みを施して、到底勝てるような戦いでないのに、でも主が勝たせてくださいました。で、これによって、アハブはもうこの神こそ、イスラエルの神主こそが、神であると、そのことを知って、もうこの神により頼んで生きていけば、何もイスラエル最悪の王と呼ばれるようなことはなかったはずなんですけども、しかしですね、彼がイスラエル最悪の王と呼ばれるようになってしまった、その理由は、何にでもかんにでも、イエスイエスイエス、もう何も、本当に重要な局面でも相談しないで、ただホイホイ自分の悟りに頼って、主のその御教えに聞こうとしない、主の預言者に聞こうとしないで、自分勝手なことを、勝手に進めるゆえに、彼はイスラエル最悪の王と呼ばれるまでになってしまいました。で、ここで、アラムという、この敵、シリアなんですけども、この強大な敵を打ち破った。で、しかも、逃げた、人々2万7千人は、その城壁が崩れ落ちて、それで、もうベンハタテは、このアラムのベンハタテはもう方法の手で、もう部屋の奥に隠れた、そのところにおいて、このベンハタテの家来たちは、言います。イスラエルの王たちは憐れみ深い王であると聞いている、だから、自分たち自らが、もう腰に荒布をまとって、首に縄をかけて、そういうへりくだった姿勢で王の前に出ていけば、もしかしたら助けられるかもしれません、そういうふうに進言します。で、それで、32節、こうして彼らは腰に荒布を巻き、首に縄をかけ、イスラエルの王のもとに行って願った。あなたのしもべベンハダデがどうか私の命を助けてくださいと申しています。するとアハブは言った。彼はまだ生きているのか。彼は私の兄弟だ。この人々はこれは吉兆だと見て、すぐにその言葉によりことが決まったと思い、ベンハダデはあなたの兄弟ですと言った。王 弱いた。行って彼を連れてきなさい。ベンハダデが彼のところに出てくると、王は彼を戦車に乗せた。ベンハダデは彼に言った。私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。あなたは私の父がサマリアにしたように、ダマスコに市場を設けることもできます。では契約を結んであなたを返そう。こうしてアハブは彼と契約を結び、彼を去らせた。この行動をしました。きっとアハブ王は、イスラエルの王は憐れみ深い王である、その言葉に、気をよくしたのかもしれませんね。皆様、クリスチャンは、憐れみ深い者たちである、その言葉に気をよくし、あるいは、自分自らですね、憐れみ深いものになろう、そういうふうに思うかもしれないんですけども、ただここでですね、アハブが犯した決定的な過ちがあります。それは主の御声に聞き従わないで、ただ自分の悟りに頼って言ったことによります。これに対して、この同時期の、南ユダ王国のヨシャパテオは、何事も主に聞こうとする、王でした。何か、戦いに出ようと、この、アハブ王が、ヨシャパテオに、一緒に戦いに出ようと、この後、それで、またこの、ベンハタデの、アラムに対して戦いを仕掛けようとするんですけども、でもその時ヨシャパテオはまず主の御心に聞きましょうと、真っ先に尋ねます。でそれで主の御心に尋ねようとするんですけども、しかし、あいにくこのアラム、イスラエル、北イスラエル王国には、主の御心に聞く預言者がどうもなんか、アハブの周りに囲っていない。でヨシャパテオは、ここにはまだ他に主の御心に伺う預言者いないんですか、もうそこまでヨシャパテオはですね、主の御声に聞き従おうと、主の御声に聞こうという姿勢が南ユダ王国のヨシャパテオにはあったんですけども、しかしこのアハブは、一切この中においてあれだけ、主の御声に聞き従っていったらこんなにも勝利したにもかかわらず、この、もう自分たちを、攻め落とそうとしたベンハタデをせっかくもう、首を、縄にかけて捕らえられて、でそれで、行ったにもかかわらず、でも、結局、アハブ王は誰にも相談せずに、誰かに相談したというところではありません、ここだけ、アハブは、憐れみ深い王、気のいい王、王様な、なんか、非常に懐の深い王であるかのように気をよくしてですね、でそれでホイホイと、このアラムの王に対して、彼は私の兄弟だとか、あるいはあ、それから、自分の戦車に乗せて、でそれで、契約を結ぼうと言って、契約を結んで、でそれをそのまま誰にも伺うことなく逃がして帰ってしまいました。こういう時、もう自分は、何か褒められたのに気をよくして、でそれで、何か憐れみ深い王を装って、でそれで何か憐れみ深い、何か突然、力を得たかのように気をよくして、誰にも預言者にも相談せずに、主に伺うこともせずに、それまで自分を縛りつけていたもの、自分を苦しい目に合わせていたものをいとも簡単にですね、再び解き放って自由にしてしまうんです。これ災いをもたらす人の特徴です。ここで、ベンハタテは、うまいことを言うんですね。34節で、私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。あなたは私の父がソマリアにしたように、ダマスコに市場を設けることもできます。そういうふうに言ってくるんですけども、でも結局ベンハダデはアハブに町々は返しませんでした。返さなかったからアハブはこの後ですね、再びこのベンハダデに戦争を仕掛け、ヨシャパテオと一緒に戦争を仕掛けに行って、どこどこの町を取り返すために、手伝ってほしい、そういうふうにお願いしなくてはなりませんでしたし、またその後ですね、このベンハダデ率いる、アラムは その後イスラエルを包囲して、でそれで、ひどい危機に遭わせます、ね、第二列王記の6章の24節のところを見ますと、分かるんですけども、ね、もうですから、ベンハタテもうこの時のアハブに対して、ね、うまいことを言って、ね、まちまちお返しします、ね、市場を設けさせることもできます、ね、そういうふうに契約を結びましょう言うんです。もういとも簡単にですね、ベンハタで契約を破ります、ね、ただこの時命が助かったということで、ね、その後イスラエルにひどいことをするんですね。第二列王記の6章24節見ますと、この後アラムの王ベンハダデは全軍を召集しサマリアに登ってきてこれを包囲した。でさらに25節、その頃サマリアにはひどい飢饉があった。その上彼らが包囲していたのでロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、鳩の糞1株が4分の1が銀 5シェケルで売られるようになった。もうひどいですね、飢饉になって、ね、もうまた再びベンハタテがイスラエルを攻め、ね、囲んだゆえにもうこんなにも飢饉が起きて、しかも、ね、ある女は、ね、別の女と、ね、お互いあ、ね、自分の子供を食べ合いましょう、ね、自分の子供を煮て食べるほどですね、このイスラエルはひどい飢饉状態に陥った、ね、これ全部ベンハタテを逃がしたゆえです、ね、ベンハタテというもう平気で約束を破る、平気で、ね、その人と立てた約束を破って、でそれでもう、その場その場しのぎで、ね、口八丁手八丁で、ね、うまくそこから逃げられたらもうそれをラッキーとして、もう平気で手のひら返して自分に憐れみをかけたものを牙を剥く、ね、このようにですね、預言者に相談してれば、ね、そのことも知って、ね、こんな逃がすということはしなかったことでしょう。皆さんの人生でもですね、憐れみを、ね、かけてはならないシーンがあります。そして、その場合、ね、分からないときは主に伺うべきです。すぐに主に伺って、ね、もうこのアハブは二度も主の御声、ね、預言者が向こうから、ね、来て、そして、その言葉通り実行したらこんなにも成功した。アハブは、ね、こんなにも自分たちを苦しめたベンハタテ、こんなにも、ね、邪悪な性質をのベンハタテを捉えたならば、それを主に伺うべきでした。皆さんも、ね、本当に預言者の言葉、ね、主の、御言葉に従って、あるいは信仰の、ね、先輩たちの言葉に従ったらどんどん人生が良くなっていった、ね、それで、ね、それまでできなかったことができるようになった、ね、そしたらもっともっと、ね、主の御言葉に伺うべきですね。それをこのアハブ王のように、ね、勝手にホイホイと気を良くしてですね、相手の、ね、残言還元に惑わされて、ね、自分勝手にそうだ私は憐れみ深い王なんだ許してあげよう、ね、そんな風に、ね、許してしまうと途端にひどい目に遭ってしまうんです、ね、せっかくもうそれを縛ってもうあとはそれを滅ぼすだけのところに来ているところでそれですね、何か憐れみ深いと称してそれを再び解き放ってしまう、ね、昔の癖とか昔の、ね、性質とかそういったものを、ね、しっかり縛りつけてそしてもうあとは滅ぼすだけのところになっても何か変な憐れみを起こしてそれを再び解き放ってしまうともうひどい目に遭ってしまうんです。で、イスラエルは実際ひどい目に遭います。でこのことをした上にですね、預言者に、また別の預言者にですけれども、ね、主の言葉が入ります。35節から、預言者の共柄の一人が主の命令によって自分の仲間に私を撃ってくれと言った。しかしその人は彼を撃つことを拒んだ。それで彼はその人に言った。あなたは主の御声に聞き従わなかったので、あなたが私の元から出ていくならすぐ獅子があなたを殺す。その人が彼のそばから出ていくと、獅子がその人を見つけて殺した。で、何かすごい恐ろしいことが書いてあります。ただこの、ね、預言者同士のやり取りなんですけども、預言者の友 モン柄の一人が主の命令によって、ね、太文字の主ですね、エホバの命令によって自分の仲間に、ね、私を撃ってくれ言います、ね、エホバである主の命令を聞く預言者であるならば、ね、その御声に聞き従うこと、これはもう当然のことなんですけども、でも、ね、まさか自分の友人を撃つ、ね、剣でもって撃つ、ね、そういうことをするのはちょっと、ね、気が引ける憐れみを、ね、示したんですね、ある意味。しかし人生の中で憐れみを示してはならない時があります。主が打てと言われる時は、ね、打たなくてはならない時ですけれども、しかし、ね、ここで、こんなにも、ね、すぐに獅子があなたを殺すと言って実際その通りになってしまった、この厳しい、一見厳しいと思える状況、ね、しかし主の御声に聞き従わなければ、ね、獅子に殺されるという状況もあるのだということをもうここで、ね、はっきりと示されているんですね。まあ、似たようなことは、ね、同じ第一列王記の、ね、ところにかつてもありましたけれども、本当に主の御声に聞き従うということを預言者はこのことを本当に、とても強く強く求められていることです。そして、ね、このことが起こったのは本当に主の御声に聞き従うことは切実な問題であるということ、御声に聞き従って、ね、打たなくてはならない時には打たない、打つということをためらって放置野放しするならば、ね、その技は自分自身に及んでしまうのだぞという、ね、そういう警告もこの中に秘められております、ね、それ後に、起こることを見ればわかるんですけども、でそれで、37節次で彼はもう一人の人に会ったので、私を撃ってくれと頼んだ。するとその人は彼を撃って傷を負わせた。それからその預言者は行って道端で王を待っていた。彼は目の上に包帯をして誰かわからないようにしていた。王が通りかかった時、彼は王に叫んでいた。しもべが戦場に出ていくと、ちょうどそこにある人が一人の者を連れてやってきて、こう言いました。この者を見張れ、もしこの者を逃がしでもしたら、この者の命の代わりにあなたの命を取るか、または銀1タラントを払わせるぞ。ところがしもべが何やかやしているうちにその者はいなくなってしまいました。するとイスラエルの王が彼に言った。あなたはその通りに裁かれる。あなた自身が決めた通りに。彼は急いで包帯を目から取り除いた。その時イスラエルの王は彼が預言者の一人であることを見た。彼は王に言った。主はこう仰せられる。私が聖絶しようとしたものをあなたが逃がしたから、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなる、ね、預言者が、ね、このアハブに実演してみせたんですね。もう自分自身を、ね、傷を負わせてまでも、もっともそれ全部主の命令によってと、ね、この35節に書いてあります、ね、この預言者、ね、傷を負って、これも主の命令によって傷を負わせられて、そして王の前に進み出てこの言葉を伝えなくてはならなかったんです。で、主は主の御声に聞き従うことほどに全書の生贄、いやその他の生贄を喜ばれるでしょうか。主の御声に聞き従うことほどに、ね、主は全書の生贄を望まれません。主は、この御声に聞き従うということ、ね、それ第一サムエルの15章ですけども、ここにおいてもですね、この第一列王記の20章と似たような展開がなされております、ね、サウルという王様が、ね、主の御声に、ね、これこれのことをしなさいと言われて、ところがそれぞれのことをしなかった、主の御声に聞き従わなかった、ね、主の言葉の通りにしなかったゆえに、ね、サムエルは、ね、言うんですね。あなたは主の言葉を退けたので、主も あなたの王位から退けた、ね、滅ぼし尽くすべき敵がいるのにもかかわらず、その滅ぼし尽くすべき敵を、ね、 あえて許して逃した、ね、それで、ね、サウル王もまたこのアハブ王も、ね、同じことをした上に同じ運命をたどってしまうんです。この二人の王に共通していることは、滅ぼし尽くすべき相手が主から示されましたけれども、しかしそれを、ね、滅ぼし尽くすということはしないで、むしろ許して、何か、ね、憐れみ深い王であることを、ね、演じてですね、そしてそれを惜しむ。それで、逃したところ、ね、その逃した相手から、ね、殺されてしまうことになります。事実、ね、サウル王は、ね、アマレクを逃したゆえに、ね、アマレクからとどめを刺されてしまいましたし、またこのアハブ王もですね、このアラム、ね、シリアの王を逃したゆえに、シリアの、ね、一兵士のその弓矢、何気なく放った弓矢によって、このアハブ王は、ね、死んでしまう、ね、将来そのようになってしまいます。主の御声に聞き従うこと、これこそが主の喜ばれる生贄ですけども、しかし聞き従おうとしない、聞こうともしない、このアハブ王の問題は聞こうともしなかったことです。主の御声に聞こうともしないで、自分で勝手にホイホイ、そうだ私は憐れみ深いんだと、そういうふうに言って憐れみをかけてはならない相手を逃してしまい、そしてこのように預言者から言われました。そして、ね、この預言者が、ね、実演してみせるところ、何かダビデも彷彿させますね。ダビデ王が、ね、罪を犯した時、ね、バテシバのことで、罪を犯した時、預言者ナタンが主から使わされましたけども、その時、ね、まあ、それ第2サムエル記の12章のところなんですけども、そこにおいてもナタンはですね、一つの例え話をします。ある町に二人の人がいて、一人は金持ち、もう一人は貧しい人だった。でそれで、ね、その飛んでる人はたくさん羊を持ってたけども、貧しい人はもう本当にその、ね、一匹の雌羊を、ね、大切に飼って育てて、もう一緒にその同じ皿から、ね、食事を食べて、ね、もう自分の娘のような、ね、そういう風にしていた。でもけれども、ある時金持ちはその貧しい人が飼っているたった一匹のメッセージをね、それをね、取って、ね、もう自分、金持ちは自分の中から一匹を取ることを惜しんで、その貧しい人からその大切な羊を取り上げて、で、それで、料理してやった。それに対して、ダビデはそれを聞いてですね、裁きを下すんですね。そんな、ことをした者は死刑だ。そのものは4倍にして償わなければならないとダビデはそれに対して、ね、言うんですけども、預言者は、ね、ダビデに、あなたがその男です、ね、そういうふうに言います。預言者はこのようにですね、あることを、ね、例えで話して、そうして本人自身が実はそのことをした張本人ですよ、あなた自身が罪を犯したものですよ、ね、そういうふうに、ね、ナタンが言いましたのと同じように、ね、アハブに対してもこの預言者は、ね、もう自分の体を傷つけてまでも、ね、それで、ね、このことを、ね、アハブに伝えました。ダビデはですね、これを聞いたとき、私は主に対して罪を犯した、ね、第2サムエル記の12章の13節、これがダビデとアハブの違いです。ダビデの場合はこの第2サムエル記12章13節で、ね、ダビデはナタンに言った、私は主に対して罪を犯した、ね、ナタンはダビデに言った、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない、アメン。ダビデとアハブの大きな違いは、預言者が使わされて罪を指摘されたとき、ね、自分が罪を犯したと言って悔い改めたことです。けれどもアハブは何をしたか、ね、アハブ、ね、第一列王記の20章の最後、ね、43節では、ね、この預言者の言葉を聞いたとき、アハブは、ね、43節、イスラエルの王は不機嫌になり激しく怒って自分の家に戻って行きサマリアに着いた、ね、これ れがダビデとアハブの大きな違いです。アハブの場合は預言者の言葉を聞いて、ね、預言者から注意を受けて、預言者から叱責を受けた場合、激しく怒って不機嫌になって、ね、それで、ね、その預言者の言葉をそっぽ向いたんですね。これが、ね、良い、ね、イスラエルで最も偉大な王とイスラエルで最も最悪な王との違いです。主の言葉を受けたとき、その言葉にどう反応するか。ダビデの場合は、ね、私は罪を犯したと正直に言って悔い改めました。けれどもイスラエル最悪の王は預言者の言葉を聞いたとき不機嫌になって怒りました。でそれで自分の家に引きこもった。皆さん、預言者のから、ね、あるいは信仰の先輩から御言葉に基づく叱責あるいは戒めをいただいたとき、ね、不機嫌になって心を固くなにして、ねということをしていないでしょうか。それはアハブの道です。最悪のものになってしまう道です。皆さん、ダビデの道をたどるべきです、ね、預言者の言葉あるいは御言葉から戒めを受けた場合はその時は不機嫌なんてとんでもないです、ね、もう主の御言葉には聞き従うだけです。主の喜ばれる生贄は何でしたか。主の喜ばれる生贄は聞き従うことです。そうです、ね、聞き従うこと、これが、ね、何にも勝る生贄ですけども、聞き従わないこと、これは、ね、偶像崇拝の罪、占いの罪だと、ね、書いてあります、ね、第一サムエルの15章の、ね、もう何度も、ここ最近何度か開きましたね。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは牡羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを大いから退けたと、ね、第一サムエル記上15章の23に書いてあります。ここではサウルは、ね、王位から退けられた、ね、サウル王はこの言葉を聞いた時もう本当に、ね、何もかを投げ出して悔い改めて主に、ね、許しを願い求めるはずだったんですけども、でも、ね、サウルが、ね、懇願して願い求めたのはサムエルさん、どうか私の面目を保つために一緒に行ってくださいということだったんです、ね、自分の面目、ね、それを保つためにそれをサウルは悔い改めるべき時に優先させて、ね、ああ自分の面目が今潰れた、丸潰れになった、その、ね、アハブに似たような、ね、本当に主に悔い改めるべき時にむしろ心を、ね、もう自分のことしか頭ない、また、ね、悔い改めるということをしないでアハブの場合は怒って不機嫌になった、ね、主の御声に聞き従うこと、これこそが皆さん主の喜ばれる生贄です。どんな時も自分に対して痛い言葉が、ね、言葉によって示された時も不機嫌になる、これとんでもないことです。しっかりとダビデのように私は罪を犯したと言って、それが、ね、たちまち許されるためのコツです。もちろん主の御声に聞き従わなかったこと、あるいは、ね、何か罪を犯した場合はその罪の責任を負わなくてはなりません。けれども、ね、その時悔い改めるならば主の憐れみはなお注がれるんです、ね、この時アハブに対してもまだなお、ね、憐れみは注がれ続けます。彼が悔い改めるならばよかったんですけども、しかし彼は、ね、その次の章21章でもまた罪を犯すんですね。何に対してもはいはいと、ね、もう預言者に対してもはい、ね、味方の、ね、部下に対してもはい、敵ベンハダデに対してもはい、そして21章ではイゼルに対してはいしてしまうんです、ね、アハブイゼベルの言葉にはいはい言ってノーを言わなかった、ね、イゼベルがもう本当にエリアの、ね、素晴らしい働きを聞いた時、ね、イゼベルは、ね、預言者を殺してやる、ね、そういう風になった時アハブがそれを制さないで、ね、イゼベルを、ね、退けないでいたゆえにもう自分の身に災いを招いてしまう。皆さん、悪 に対して、はいはいはい、これは自分の身に災いを招いてしまいます。そして罪が、ね、主の御言葉によって指摘され、預言者から注意を受けたのであるならば、皆さんは本当に心を入れ替えるべきです。ダビデのように。それが偉大な王になるための道です。イスラエルで最も悪どいと言われた、ね、最悪の王と言われたアハブの道は、ね、何に対してもはいはいはいと、ね、悪魔サタンに対してもイゼベルに対しても、ね、預言者に対してもはいはい、これ本当に最悪の道です。どうか皆さんしっかりと御言葉にとどまってその道を歩んでください。それが祝福、皆さん自身が幸いになるコツです。どうか皆さんこのダビデの道に歩んで、幸いな道に歩み、そして幸いな人生を送っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に弱い私です。罪深い罪にが私たちを飲み込むようなことさえあります。それでも主よ、私たちはあなたに向かいたいです。どうか我らのこの弱い、また罪に走ってしまうような心を、思いを、主を清めて、そしてあなたの道に歩ませてください。またもし私たちのうちにあなたの御胸にかなわないこと、正されるべきところが示されたのであるならば、それをダビデのように素直に受け入れ、悔い改めて、そして自分の中から罪を取り除くこと、これをし続けていくダビデの道に歩ませてください。アハブは預言者の言葉を聞いたとき、ひどく怒って不機嫌になってしまいました。改めませんでした。それゆえ最悪と言われました。主よ、私たちは本当にあなたの御言葉に聞き従って、最善の道、祝福の道をただ歩み、右にも左にもそれることはありませんように、また生徒たち一人一人がそのダビデの道に歩み、祝福に次ぐ祝福、この道を今日もこれからも歩ませてくださいますように。あなたが聖霊様の力添えを持って私たちをそのように助けてくださる主であることを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、人に対してイエスマンであったこのアハブ王、このイエスしか言えなかったこのアハブ王は、結局イスラエルに大きな災いをもたらし、そしてアハブ王に不幸にもついていたそのすべての人々は、そのイエスマンであるアハブ王のゆえに、あらゆる災い、その呪いに預かり、それを嫌おもなく味わってしまいがちでした。主よ、人に対しては部下が言ってもイエス、敵が言ってもイエス、預言者が言っても誰かが言ってもということなんですけど、不思議なことに神様の御言葉に対してはこうイエスを言わないというところが本当にあります。恩恵に預かる時だけ、あとは本当に御心に沿ったものとして歩もうという志が一切ないもの。主よ、これが果たしてアハブ王だけの姿でしょうか。私たちも自分の手に負えないあらゆることを、人物ことが起きたときに、主よ、あなたにより頼み、そして主が仰せられるその御言葉があるときは、私たちはその恩恵には預かり、そしてその他諸々のときは、主よ、人の言葉にイエスを言い、物をイエスを言い、ことにイエスを言って、アハブ王と本当に似てるような私たちであることを、今日この御言葉を通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。今日私たちが自分の中にあるこのアハブ王のこの性質を主の御前において取り除いて、そして主よ、イエス様と御言葉に対しては限りなくイエスでありますように。 そして罪、その誘惑、もろもろの性質に対しては限りなくどうを言える主よ、私たちでありますようにイエス様は助けてください。今日この御言葉を通して悟された分だけ主の御前においてイエスであり、またノーでありますように、罪に対しては誘惑に対してはどう、そして主の御言葉に対しては徹底的にイエスを主を貫くことができますように、私たちを祝福してください。今日この御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。